さあ始まりました、ワンナップタイム、パーソナリティの大浜綾子です。今日は12月31日大晦日を迎えていますが、皆さんいかがお過ごしですか？もうね、もしかしたら、まあ、大掃除も終えて、まあ、テレビの前でオリオンビールも1本ぐらい開けて、ごちそうねたくさん並べて、優雅なお正月を迎えるぞってスタンバイ OK な皆さんも多いんでしょうかね。それともね、まだお仕事も途中だよとかね、また明日も仕事だよっていうことでね、いつもと変わらない、水曜日を迎えてるよっていう方もいるのかなと思うんですが、いろんなリスナーさんがいると思いますが、今日はですね、このワンナップタイムと、もうすぐお正月を迎えるバタバタしている時間もですね、耳だけは少しこちらに貸していただいて、リラックスした1時間を一緒に過ごしていければいいなというふうに思っています。ということでよろしくお願いします。そうそう、今日はね、特番ってことで、ワンナップタイムネクストっていう番組名が実はついてるんですが、その名付け親のですね、コバ、うちらのボスコバがですね。
はい、ワンナップタイムのコバでございます。本日、千葉県によりまして、本日はやむを得ない理由によって参加ができない。残念でございます。せっかくの特番なのに、今回は綾子さん、頑張ってください。よろしく。
いつもとは違うワンナップタイムをお届けしていきたいなというふうにも思っていますので、皆さんどうぞお付き合いください。はい。で、今日ね、そう、いつもと違うっていう趣向って言ってもですね、やっぱり私一人では不安ということで、今日は私のお友達でもありですね、あとはお仕事仲間でありということで、たくさん、3人の方をね、お迎えして、ゲストにお迎えして、今日は沖縄のお正月にまつわるお話や、ゲストさんたちのお仕事や活動にフォーカスして、徹子の部屋ではないですけど、綾子の部屋で、おしゃべりを楽しんでいきたいと思っています。はい。ということで、よろしくお願いします。それでは、ゲスト3人の方をご紹介していきたいと思います。私の友人であり、お仕事仲間でもあるこのお三方です。まずはですね、麹とハーブ薬膳、手つなぎ沖縄から、高良恵里奈さんと玉木和代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そして、もう一方ですね、うちな料理首里いろは亭若大将の塚山忠さんです。塚山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。若くないけど若大将です。
ありがとうございます。いつものね、この触りで私、はい、, 笑わせていただいてますが、はい、でもこの素敵なね、声の塚山さん、皆さん楽しんでくださいね、すごい素敵な声です。ありがとうございます。今日はですね、私のこのお仲間を、お迎えしたんですが、実はね、この3人も、塚山さんとは初めてですとか、高良さん、和代さん、とは初めてですということで、みんな今日初めて、一緒におしゃべりをするっていう感じなんで、ちょっと探り探りな場面もあるかと思いますが、はい。
探り、
はい。綾子の部屋でみんな、リラックスして喋っていけたらいいな、というふうに思っています。はい。はい。じゃあ、まずですね、自己紹介をお願いしたいなと思うんですが、塚山さん、じゃあ先によろしいですか？
はい。はい。首里の金城町、石畳とか、あの辺ですね。
うんうん。
向こうで琉球料理屋をやってる。塚山忠と申します。
はい、よろしくお願いします。
宮廷料理系ですね。
宮廷料理、
コース料理、はい、そういうものをやっておりますので。
うーん、はい、なるほど。コース料理ってことは夜がメインになるんですか、塚山さんのお店は？
もうほぼほぼ予約の店で、うん、まあ昼間もやってますし。
あ、はいはい、
はい、お電話いただければ。
なるほど。じゃあ昼でも宮廷料理のそのコースが食べられるっていうことなんですね。
はい、お値段控えめに。
はい、嬉しいですね。お値段控えめ。ね、でもまあ、ちょっと後でもご紹介したいと思うんですが、はい、じゃあ詳しく後でご紹介させてください。はい。はい、それではじゃあ次は、コージーとハーブ薬膳手つなぎ沖縄の高良さん、お願いします。
はい。高良恵里奈です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
これで OK、 自己紹介バッチリ OKOK、 はい、じゃあ次お願いします。
はい、玉木和代と申します。
はい、玉木和代さんです。
今何を喋ったらいいかな。
そう、今一緒にちょっと面白い、大丈夫です、うん、玉木和代さんです。じゃあね、今日はこの3人をお迎えしてワンナップタイムお届けしたいと思います。はい、じゃあね、まずはあの塚山さんの、あのいろは亭のことをもう少しこう詳しく聞きたいなっていうふうに思うんですが、まあ、いろは亭とね、あの名前がついてるだけあって、まあ、庭という字をね、書くいろはが、ひらがなのいろはで、はい、漢字の庭というので、はい、お名前でいろは亭さんとお呼びしてるんですけれども、やっぱりこれはお庭が素敵なところなんですか。まあ、首里っていうところはもう場所がね、もうすごく素敵なんですが、はい、うん、どういった場所にあるんですか。
本当に石畳のすぐ近くなんですけども、うんうんうん、はい、金城ダムと石畳のちょうど中間あたりで、
うんうんうん、
はい、裏手には大赤木やら、
大赤木って大きな木だよね。
そうそうそうそう、
赤木の木、はい、
あとはムーチの発祥の地でもありますので、あの辺は、
あ、首里の、金城町がですか。
鬼の住みかがありました。
そうか、聞いたことあります。
ウニムーチ
のお話。あの場所なんですか、金城町が。
そうそうそうそう。向こうにまた鬼のお墓もありますんで。
鬼の、ああ、じゃあ実在というか、ちゃんとこの。
鬼滅の刃じゃないけど。
あるんだ。
あります、あります。
へえ。あの、妹さんがね。が
そうそう。鬼になった兄を退治するという。
うんうんうんうん。そのムーチを作って、そうそうそうそう、お兄さんに食べさせて、うん、で、
正月明け、
うんうんうん、
ですよね。
お正月明け。
ほとんど。あ、鬼ムチの日は。
鬼ムチの日が。うん、ああ、そっか、寒、そうですね。鬼ムチの日って寒いイメージありますもんね。あ、でもそれが首里の金城町っていうのは初めて知りました。へえ。
うちのすぐ、うん、近所で。夜行ったら怖い。何かが出るかもしれない。
そうだね。ちょっと怖いね。
夜は歩けない。
うん、あ、そうなんです、ね。でも石畳って、あの私あの、ね、首里高生だったから歩いて行ってたんですけど、どこからどこまでを首里の石畳っていう風に言うんですか。
もともとはマダン道といって、はい、四季生まで半田川から四季生までつながってたみたいなんですけども、うんうんうん、今はもうね、うんうん、あの辺にしかないし、あの辺って
あの内通りっていうのかな、まああの首里の、まあ、首里城の方の裏手に、ね、続く道から、はい、あれは首里寒川です
か。寒川、金城町。
金城町の方をこう、までですね、一本道でこう、なんかあの本当にこの
石畳の、うん、本流が、そうそう、流れて向こうまで、が今のところは石畳と言ってますけど。なるほど。はい。
はい、まあでもすごく、ね、怖い、まあ夜は怖いのかもしれないけど、はい、昼間はね、のんびりした空気の流れるね、
すごい素敵な、
ね、時の止まったような形でね、素敵な場所ですよね。
はい、
はい、じゃあそこでいろは亭さんはまあどれぐらいもう今あのやられ営業されてるんですか。
どれぐらいだったらもう30年40年やってるんだよね。
長い、
はい、まあじゃあ塚山さんだけじゃなくてお父様の代からなんですかね。
はい、はい、そうですね、
されてるのが、
もう親父もほぼ引退なので。
ああ、もうじゃあ、若大将が。
ええ。若くないけど、若大将が、はい。
背負って、ザイルハテを、はい、運営されてるということなんですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。ちなみになんですけど、夜のコースって、お値段いくらぐらいからいただけるんですか。
はい、行っちゃうの。まあ、だいたい3000円とか4000円とか5000円とか。
で、コース料理がいただける。
はいはい、上は果てしなく。
上は果てしなく。はい。まあそうですね、
トゥンダーブン使ったりとか。
はいはいはいはい。トゥンダーブンってね、その琉球王朝から伝わる、まあ要はこのお祝いの席のお料理みたいなところですよね。はい、そういったものもじゃあ、まあ予約制で。塚山さんにお願いすることは、いろは亭にお願いすることができるってことですね、はい。
YouTube のチャンネルでも見れるんで。
あ、何が見れるんですか、YouTube のチャンネルで。
前、最近なんですけども、はい、RBC の時の水彩画っていう、うんうん、
はいはいはい、
出たんで、
番組で出演された。
その時に、はい、YouTube チャンネルがまだ残ってるんで。
あ、楽しみ、はい。そうなんですね。
キンダーの料理を、あ、そこで。
出されてたんですね。
はい、
それはね、なかなかそれを経験する、できるお店ってないと思うので、ね、はい、じゃあそういった、
よろしかったら見てください、
はい、ぜひ一度は経験してみたいなと思いますね、はい、分かりました、ありがとうございます、
はい、
はい、じゃあまた後で詳しく聞かせてください、はい、じゃあ次は、手つなぎ沖縄の方から高原さん、
はい、
はい、手つなぎ沖縄の、まあ、なんていうんですか、 理念と、まあ、どんな活動をされてるのかみたいなところをお聞きしてもよろしいですか。
はい、理念としては、はい、私たちのこの思いというか、うん、っていう言葉に一応してあるので、はい、お伝えすると、
はい、
自然や人に感謝できる豊かな心を育てて未来に循環していくこの社会を目指していくっていうような思いで活動をしています。
はい、
う
ん、壮大ですね。
壮大
循環していく。
壮大壮大。
ね、もう今一番のね、SDGs とか、そういうところにやっぱりこう、つながっていったりとかするんですかね。
うん、
具体的な活動はどんなものをされてるんですか、かずよ、たまきさん。まあ、かずよさんってもういつも呼んでるから、ね、かずよさんになっちゃうけど。
そうですね。
はい。
まあ、具体的な活動としては、うん、まあ、講座を中心に、
はい、
今はちょっと単発でやったりとかなんですけども、
はい、講座っていうのはどんな講座、うん、お料理教室みたいなことですか。
麹、
うん、はい、
と、うん、ハーブ薬膳を使ったお料理教室、うんうん、
はい、お料理教室、はいはい、
ですね、
うんうん、
はい、でこれからなんですけど、はい、今ちょっと厨房を作っているので、
うんうん、
まあ、そういった、厨房での、まあ、お茶販売であったりとか、はい、お料理とかですね、
はい、
お菓子とか、
うんうんうん、
そういったお茶に合うような、
うんうん、
感じ茶をイメージしたセットみたいなね、そういったのとかですね、
うんうん、
あと料理教室はまた、来年の4月からちょっとスクールを開講したりとかですね、
はい、
あとキッチンカーですね、
うん、
そういったいろいろですね、
ね、すごいなんかいろんな、なんていうの、ことをね、展開されてるんですね、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、
お料理教室はやっぱり皆さん、なんだろう、一番最初にこの例えば麹習いたいとかハーブ薬膳習いたいっていう風になった時に行きやすいかなっていう風に思うんですけれども、このお料理教室っていうのは、まあ、今されているもので言うと何か直近で行けるようなものとか応募できるようなものっていうのはあるんですか。4月のものが一番最短。
そうですね、はい、とりあえず1月には、最近、12月にぬか床教室を開催したんですけども、
はい
はい、ちょっと要望が多かったので、はい、また1月に開催する予定ではあります、は
い、ああ、そうなんですね、はい、ぬか床のお料理教室、
はい、
でも今ぬか流行ってますもんね。
そうですね、
うん、よく聞きます、
まあ、発酵自体がね、
そっかそっか、
やっぱり流行ってるのかなと思うんですけど、
う
ん、
ね、
うん、ね、それがなんかこう沖縄に来たんだっていうのが結構私は驚きで、東京とか沖縄じゃない県だと結構ぬか漬けってよく食べるんですけど、うんうん、沖縄ってなかなか漬物ぬか床っていうイメージがなかったので、沖縄でもできるんだっていうのが実は驚きだったりするんですよ。なんだっけ、普通だったらさ、この内地とかに行くとぬか床ってこう床下にしまってたりとかっていうイメージなんだけど、沖縄ってどういうふうにぬか床をこう大切に育てていくんですか。
私たちは冷蔵庫の方でぬかをゆっくり発酵させるような形です、はいはいはい、常温でやっぱり置いとくとね、
うんうん、
すごいやっぱ沖縄暑いので、
うん、
雑菌とかがね、
うん、
増えやすくなる環境になってしまうんですけど、
はい、
冷蔵庫の方でゆっくりゆっくり発酵させて、うんうん、だからそんな毎日毎日混ぜるとかっていうことではないので、
そうなんだ、
本当に簡単に誰にでもできるぬか床なんです、
めちゃくちゃ嬉しい。そうなんですね、私物草だから毎日さ、うんうん、やっぱ床ってやらな、あ、ぬか、うん、ぬかってやらないといけないよって聞いてたからちょっと手が出しづらかったんですけど、うんうんうん、冷蔵庫で OK で毎日じゃなくても大丈夫。
そうそう、
今、
うんうん、
安定したら、
安定したぬか床が安定したらそれで大丈夫
なんだ。まあ、最初はね、うん、ちょっとその、手間をかけてあげるっていうことはもちろん大切なんですけど、
はい、
ぬかが安定してくると、
うん、
まあ、ほったらかしまではいかないですけど、
うんうん、
もう本当に毎日毎日そうやって面倒見なきゃいけないっていうことではない。
ああ、そうなんですね、まあ、そのお漬物が、まあ、しっかりこの私たちの体の中に入ると、なんだろう、麹食品、発酵食品としてよりなんか私たちの体をこう整えてってくれるっていう感じなんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いいですね、
まあ、ぬかだけでなくてね、もちろん麹も私たち扱っている ので、うんうん、まあ、麹も本当におすすめの発酵食品の一つではあるんですけど、ね、
はい、 まあ、入りやすいで作りやすいっていう意味でもね、うん、一品
増えるっていう意味でも手がツルツルするから、私はなんか意外とあの忘れない
すごい
ハンドクリームじゃないけど、
そうか、だから聞きますよね、やっぱちょっと美容にもねいいよっていう風にね、うん、抜かって聞きますもんね。わ、嬉しいね、うんうん、じゃあ頑張った分自分も綺麗になれるんだ、そうそう、すごいいいね、
右手だけちょっとツルツル
それ嬉しいですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ今はね、ちょっとこのぬか床だったり麹っていうところを聞かせていただいたんですけど、ハーブ、
はい、
ね、あのハーブとか、うん、またそのハーブ薬膳っていうのが新しい響きだなーっていうふうに思うんですけど、これは何が、まあ、違うとか、まあ、もしくはこういったところがすごくこうハーブと薬膳を一緒にすることでいいんだよみたいなところってあります？エレナさん、ありますかね、うん、
はい、私はあのだからですが、
はい、
薬膳を担当していて、
なるほど、
はい、まあ、個人というか、あの麹と薬膳で自分があの教室だったりとかをやっていて、はい、で薬膳っていうのはやっぱり食材のこの組み合わせをして、うんうん、この持ってるこのお薬ではないんだけれども、うん、普段食べるものの組み合わせをして、うん、この食材のこの持ってる力をよりもう足し算掛け算して体に入れることで、体にこの嬉しい効能だったりとか、うん、まあ、病気の予防だったりができるよっていう考え方なんですけれども、うんうんうんうん、ハーブっていうのはね、もうあの香りがいいとかね、うん、皆さんのこのイメージにあるような、
うんうん、
この香りがいいものだったり、もちろんこのハーブもこの食、なんですかね、この食物って食物じゃない、植物、植物だから、うん、まあ、薬膳とあまりこの、なんですかね、全然別のものではないというか。
そうですね。う
ん
う
ん、なので、うんうん、まあ別のところから入ってきたっていうところがあるから、別物みたいに感じはするんですけども。
なるほど。
うんうん、ただまあハーブはやっぱり香りが良かったりとか、あとはあの薬効というかね、効能っていうのも、うんうん、この薬膳とはまたちょっと違う見方の効能とかがあったりするので、うんうんうん、そういったところをこの組み合わせたら、うん、もうより香りよく、この生活に取り入れやすいものができるんじゃないかっていうふうに、この二人で話してて、
はい、
はい、はい、
なるほどですね。
ひらめいてやってみようじゃないかという、
はい、ね、聞いただけでもやっぱりその東洋のなんだろう、こう知識とその、うん、まあハーブが西洋だけに限らないと思うんですけど、うんうんうんうん、東洋とハ、あ、西洋がね、なんかこう融合して、うん、本当になんかこう大きな壮大なものをなんか作り上げていくんだなっていう風にね感じるんですけど。じゃあお二人はじゃあこういった活動をされてるのはいつぐらいからされてるんですか？
まず本当にやるぞって決めたのが、うん、2人の誕生日に、発信しました、
ね、うん、誕生日、2人の誕生日
全く一緒なんですよね、
そうなんですね、面白い、そうそうそう、
誕生日も一緒で血液型も一緒っていう、うん
運命的ですね。じゃあそれぞれ、薬膳をやってた、まあ、エレナさん、タカラさんとハーブをやってたカズオさんが出会って同じ誕生日だねっていうところも含め、
そうそうそう、
そしてこう見たい世界も一緒だねっていうことで今コラボして、
そうなんですよ、
手をつないでやってるっていうことなんですね。
手をつないでるんですよ。
ああ、だから、
ね、じゃあね、
あ、うん、そうかそうか、うん、じゃあまあ本格的にこのさっき言ってたスクールっていうのはまあ4月から開校していくっていうことでしたっけ。
来年のね。
来年の。楽しみですね。
はい。
はい。それではですね、まあ、まあ、私がね、こうやってあの、お三方をお迎えできたっていうのも、やっぱりこの沖縄の文化を発信されていたりとか、あとはこの琉球に関してやっぱりすごくこう、あの、興味があるね、お三方っていうのもあるんですけど、もう一つやっぱりね、みんなね、食いしん坊っていうところなんですよ。私自身が泡盛大好きだし、沖縄料理だけではないんですけど、まあ、お料理大好き。で、あの、高原さんとね、あの、和代さんはね、作る方も、あの、プロなんですけれども、やっぱりこう、一緒にね、お食事してて、あの、楽しく食べる。ね、あの、そしてこの食べるだけじゃなくて、本当にこの目も、ね、あの、いろんなもう五感を使って、楽しんでるなーっていう風なあのお三方だったので今日お招きしてるんですけれども、ワンナップタイム自体がこの沖縄を深掘りしたりとか、まあ、琉球の、古から伝わってることをあの沖縄好きのリスナーさんたちにお届けするっていうラジオでもやってますので、今日はちょっとこの沖縄と、まあ、例えばハーブとか、まあ、薬膳は麹ですとか、あとは塚山さんだったら宮廷料理のことをね、いろいろお聞きしたいなっていう風に思っています、はい、はい。ということで、ここまで何か あれですかね、皆さんもう緊張ちょっとはほぐれてきました？最初から緊張してない？大丈夫？緊張してなかったですかね。 OK です。ではですね、まあじゃあお正月ね、沖縄のお正月って、番組聞いてる皆さんが意外と県内の人もいらっしゃるんですけども、県外の方も多いんですよ。なので、沖縄のお正月って本土とか内地とかと変わるのところあるのか、変わってるところあるのかなっていうところも興味深いと思うので、なんかみんなで沖縄のお正月あるあるみたいなのをね出していっても面白いのかなっていうふうにも思うんですけど、沖縄って意外とこのお正月というよりはどっちかというとお盆の方がこう重要だったり、うん、うちはするんですね、多分家々によって違うと思うんですけど、うん、皆さんのお家ってどうですか？やっぱり、お正月はしっかり祝うし、例えばもしかしたら旧正で祝うよっていうお家もあるのかなっていうふうに思うんですけど、塚山さんはまあお店やられてるからもしかしたらお正月も忙しいのかなと思うんですが、いつもはどんなお正月を過ごされてるんですか？
普段ですか、うん、もう予約が
入ります。やっぱり予約
が入ります。画面つく、
はい、1日からもうお外ご飯、
まあでも入ってなければほとんど寝てますね、
はい、31日の疲れを、
前日はちゃんと紅白見ながら、
あ、はい、紅白も見れる、じゃあ時間帯がある時はあるんですね。
あります、あります、もちろん、
なるほどなるほど。じゃあお家の、まあ、ご飯というかこのお祝い料理、お正月のお祝い料理はほら内地はおせちとか作るじゃないですか、沖縄だと何かこう特別に作ったりするものとか、もしくはこのいろは亭さんでお正月近くになったらここを意識して出すお料理とかってあるんですか？
やっぱり豚肉、あとは昆布、
昆布、
クービリティとか、
はいはいはい、
はいはい、あと重箱ですかね。
あ、重箱やっぱり、はいはい、紅白のかまぼことかね、
はい、
ものを出す。さっき昆布ちょっと面白いことを教えてくれてましたよね。昆布はなぜ出すのかっていうと、
喜ん ぶ,
喜んぶこれは昔から伝わってるの、塚山さんが言ってるの、
あとは本当に昆布を結んで、
あ、そうですよね、結ぶのにも意味があるんですか？
あれは縁を結ぶっていう意味があって、
ああそうなんだ、
空部、
縁を結ぶ、空部ね、昆布のこと、はい、沖縄はね本当昆布の、なんだ消費率っていうのかな、うん、日本一ですよね、
はい、
昆布だしというよりは本当に昆布だしも取るけれども、
まあカツオ、
カツオと昆布だしと取るけれども、その後のね、
あと豚だし入れたり、
豚だしも入れながら、まあ、だしもとっても大切にする文化でもありますよね、はい、うん、
かなり濃いめに作りますからね、内地に比べたら。
あそうなんですね、
味クーターにして、
そっかそっか、その味クーターっていうのも味をこうどんどん深くしてっていうイメージですかね、
はい、
それをじゃあおだしを取って、その後の昆布自体も食べるっていうのが結構珍しいんですよね、きっとね。
空部入り地にして、
空部入り地にしてね、
結んだり、
あ、空部入り地なんか美味しそう。私のお家はあんまり空部入り地はお正月には出さないんですけど、そうなんですよね、お正月は空部入り地が出てきてくれたら、今聞いてて嬉しいなって、ね、自分で思ったんだけど、
まあ、でも最近はオードブル取ったり、
多いですね、はい、ね、お家で頑張ってね作ってるお母さんたちもね、お掃除して今度バタバタしてる時にまたお重箱っていうのも、はい、まあやってるお家もあると思いますけど ね大変だったらちょっとこう外でねオーボルを買ってきたりっていうのもあるのかもしれないですね、はい、そっかそっか。タカラさんのお家って、まあ、お家、ご家族もいらっしゃると思うし、もともとタカラさんって沖縄の方ですか？
もともとは沖縄ではないので、うんうん、実家に、まあ、本土にいる時はやっぱり母が、
うん
このおせちを、ね、
うんうん
うん、いわゆるこの本当に栗きんとん、なんかそういうおせち料理を私は食べていて、
うんうんうんうん、
でも沖縄に来て、まあ、地域によるけど、うん、自分のところの主人のところは旧正、
あ、うん、旧正でやるんだ、はい、へ、
新正はなんかおめでとうって言いながらもうすごいダラダラしてる、
いいね、お正月2回ある感じだ。
糸満なんですか？
あ、うん、宜野湾なんです
か？はいはいはい、
なんか九州で、新州はやらんよっていう。
そうなんだね、じゃあちょっとゆっくりできるお正月なんですね、
そうそうそうそう、
お家の方では、 まあでもその九州でやってる宝家ならではのなんかお正月料理ってあるんですか？
いやー、いつもと同じですよ。チーミーとかね。
あ、やっぱこうお重箱がメイン。
うん、そうですね。重で、うん、本当になんかね、変わり映えしないごぼうと、うんうんうん、お手三枚肉みたいな感じですね。
を作って、はい、みんな家族で囲む感じですか？
ですね。
うん、うん。なるほどなるほど。あの、なんだろうな。じゃあこの内地と沖縄のなんかこう違いっていうか、なんかこうびっくりしたことってあります？このお正月に。
だからそれこそ、だからなんで年に何回も同じもの食べるんだろうっていうことと、
はい、うんうん、あ、お重箱がずっと出るから、
そうそう、重になんかもうちょっと彩りのあるのを入れたらいいのになとかって思いながら、うんうんうん、でもね、暑いし、
うんうん、
もうね、やっぱりちょっと味濃いものでうん、なんかね、甘醤油で煮てとかっていうのと、うんうんうん、あと揚げ物を入れないとやっぱ持たないんだっていうのは後から聞いて思ったけど、うん、
ああ、なるほどね、うんうん、そうそう、ちゃんと生かされてるんだね、沖縄の気候が。そうだね、同じの食べてる感じしますよね。まあちょっとお二人には後で、じゃあそのもしかしたらそのアレンジ料理があれば、そのアレンジ料理も聞きたいなっていうふうに思うんですが、まずはじゃあ玉木さん、和代さんのところの、うん、お正月ってどんなお正月なんですか？
うちは新春、普通にお正月のお祝いなんですけど、うんうん、まあ、お料理はもう本当に普通に、まあ、重箱なんですが、最近はやっぱりその減ってきてるというか、うん、まあ、やらなくなってきてる、
うんうんうん、
まあ、お鍋でいいじゃんとか、
あそうだね、季節柄ね、
結局ね、子供たちがやっぱ食べなかったりね、
うん、
まあ、形としてはね、うんうん、まあやるんですけど、うん、やっぱり残っちゃうので、
うんうん、
結局、まあ、まあ普通のお鍋とか、
うん、
みんながやっぱり集まる日なので、うんうんうんうん、まあね、寒いしっていう感じで、うん、まあ、最近ここ数年はやっぱりそういうのが多くなってきてるのかなと、ね、ただちょっと今ね反省しました。
あ、そうなの。
やっぱりね、その繋いでいかなきゃいけないなっていうのをね、そのやっぱりその歴史であったりとかね、
うんうんうん、
ただその意味。やっぱお料理一つ一つ の意味をちゃんと子どもたちに伝えていって、
うん、
なんでそのお正月にこういった料理を出すのかっていうところは本当に伝えていく必要があるなっていうふうに、
ね、このさっき言った理念とね、
そうそう、私手つなぎ沖縄なので、やっぱりつないで紡いでいかないといけないなって、
岡山さんに作ってもらってそれを詰めようか。
そうだね、それが一番いい、ね、
お取り寄せ
注文します、注文しますね。
頑張ります。
正月から働
く、はい、ね、琉球オードブルじゃあ、
はい、
注文で。
はい、あ、じゃあ、あ、トゥンダーボン使って。
あ、ね、
いいですね。
いや、お正月にトゥンダーボン出てきたら上がるよね。
めちゃくちゃ、それはもう間違いない。ね、
いや、だって多分ですけど、トゥンダーボンって買おうと思っても購入できないですよね。私たち一般庶民。
ええ、まあまあ、本当にかなりいいお値段するん
ですよね。
はい。
いや、それを本当に、あの、ね、いろは亭さんに見に行く、そしてこのツンダーボンをいただくだけでも本当に貴重な経験になりそうだな。ツンダーボンいくつ
か持ってるので、
うんうん、
漆好きなので、
すごい、親父
が。
いや、ぜひ、ね、ね、本当だね、この昔からのこの、ね、引き継がれていくものをやっぱり私たちが楽しみながら、なんかこう取り入れていきたいですよね。ね、はい。じゃあ、今日はですね、ここで一曲お届けしたいと思います。木山商店で乾杯、シャンシャン。
先祖にありがとう。ゆがゆがふうふうゆがゆがふうあっぱりシャンシャン乾杯。
山商店で乾杯シャンシャンでした。なんかねお正月っぽい曲でよかったかなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、今日はね12月31日大晦日ということでワンナップタイムネクストをお送りしております。はい、ゲストはですね、琉球料理首里いろは亭の若大将塚山さんと、手つなぎ、麹とハーブ薬膳手つなぎ沖縄から、玉木和代さんとだからえりなさんに来ていただいてます。じゃあ後半もね皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今ねちょっと沖縄のお正月ってどういったものとかっていうことをね皆さんにそれぞれのお家のお正月を聞いていたんですけれども、まあ、もう一つさなんかこの、沖縄のお正月あるある的に言うと年越しそば問題ってないです？
ん？
みんな何食べてるのかなっていうのがちょっと私自身が興味があってお伺いしたいなっていうふうに思ってるんですけど、どうですか玉木さんのお家ってどういった年越しそばを食べますか？
え、年越しそばですか？
うん、食べないっていうお家もありますよね。
普通に食べるんですけど普通に沖縄そばです。
沖縄そば派？沖縄そば派？
沖縄そば。
具は？具は何が入ってる？
具は、まあ、三枚肉？
三枚肉が入ってる。うん、美味しいよね。沖縄そば、じゃあ自分たちでこう、だしから作るんですか？
そうそうそう。
めちゃくちゃ手込んでますね、そしたら。
そうですね。
時間かかりますよね、しっかりおだし取って。
最近はでも、今日、家族で集まるので、うんうん、妹夫婦の旦那さんが、その、そばがすごい作るのが得意で、やってくれるので、すごいありがたいです。
すごい。沖縄そばが作れる旦那様。
そうなんですよ。
素敵。
前日からね、出汁を取って
み
て。
うん。
本格的なそばが食べれるので。
いいですね。うん、それはなんか、そういう年越しそばね、食べたいもんね。
ありがたいです。
ありがたいですね。でもこう、男性に任せられるっていうのもいいですよね。
そうそうそう。
この1年に1回ね、この年越しそばのために、こう、わかんないけど、こう修行されてるのか、こう年に何回さ、何回かこうお家でさ、自宅で練習してるかもしれないしさ。
お家でやってそうだね。
ねえ、でもそういう風に、ああ、なんか男性がやってくれるっていいなっていう風に思いました。なるほど。じゃあ、玉木家は、旦那様、義理の旦那様、義理の。
あ、妹の。ですね。主人の妹の。
あ、
ご主人が。
が作ってくれる、はい、沖縄、本格的沖縄そば、
ね。そうです。
ね。素晴らしい。
ありがたいです。
ありがたいですね。宝さんのお家はどうですか？えなさんのお家は。
私のお家も同じですね。和代さんと本当に、出し骨取って、沖縄そば、
うん。あ、沖縄そばでやるんだ、
う
ん
う
ん。
やっぱりね、主人が沖縄なので、うん、もう、その一択しかないだろうね。
そうなんだね。塚山さん、今ですね、年越しそばは、どんな、ものを食べるって、お二方とも沖縄そばだったんですけど、
はい、うちもそうです。
塚山家も沖縄そば、あ、そうなんだ、は
い、もちろん
もちろん
うちのちろんであ
、やっぱりそういう感覚なんですね。お蕎麦もしっかり出汁から取られて、
はい、取ります取ります、もちろん
作られるんですか？みんなやっぱりさすが食いしん坊というか食のプロですよね。食のプロだね。
それしかないような気が。
すごい、そうか、ね、
向こうの今度のそばみたいなそばは
しないんですね、あんまり。ああ、そうなんだ。大浜家はですね、実は毎年どっちかなんですよ。なんていうのかな、去年沖縄そばだったから今年日本そばにしようみたいな。
贅沢。
いやいや、贅沢というか、なんかそうそう、うちはだからそうだった。てか沖縄そばは逆に言うと、もうどっちもなんですけど、カップラーメンなんです。
あ
そう、そう。で、どっちがいいみたいな。だからすごい、なんか聞いててちょっと恥ずかしかったんだけど。年越しそばは、うちそうなんですよ。で、おばあのお家に行くと、ちゃんとその、なんていうの、沖縄そば作ってくれてるんだけど、
はいはい、
うん、作ってくれてるんだけど、
いや、なんか、
衝撃を受けて。
衝撃。まあ、あるじゃないですか。うんべとか、はい、沖縄そばでもね、ちょっとカップ的な沖縄そばもあるじゃないですか。
でもなんか違いますよね。
沖縄そばじゃないですよね。
なんか気分だけね、そうなって、なってるんですけど、だから皆さんちゃんとやっぱりこう、一から作られてるんだっていうことに感動いたしました。
でも骨入れて、
あ、そうか。いや、でもその、骨もさ、この処理が大変だったりするじゃないですか。やっぱ、市場行ってお肉買って骨出し骨買ってきて、ね、あの、いろいろこう、アクも取って何々してって、やっぱり一日かかるじゃない。一日前ぐらい。ね、準備にすごくやっぱ沖縄料理、まあ、どんなお料理もそうかもしれないですけど、時間かかるから、ね、なんか皆さんやっぱそこに、あの、ちゃんとこう、携わられてるっていうのが、ね、わかりました。
食いしん坊。
もう食いしん坊、もう、はい、万歳。
万歳。
決定ですっていう感じになってる。そっかそっか。ね、あの、じゃあ皆さんはね、リスナーの皆さんは今、どんな沖縄そば、年越しそば用意されてるのかな、楽しみですね。はい。ということで、まあ、今日のお三方お迎えしたのが、本当にこの食のプロということでお迎えしてるんですけれども、こちらの方からは、まあ、ちょっと、より、ハーブと麹、薬膳が、まあ、琉球にどうやってこう、つながってるのかとか、まあ、琉球宮廷料理って、まあ、さっきね、トゥンダーブン。
トゥンダー
ブン。うん。っていうものもあるよっていうふうにも教えていただいたんですけども、もうちょっとね、こう、じゃあ庶民的な料理っていうのはどういうものがあるのかなっていうのも聞いていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあ最初にそうですね、まあ、手つなぎ沖縄さんのハーブで言うと、沖縄のハーブって何か特別なものがあるんですか？
そうですね、沖縄のハーブといえばやっぱりゲットとか、
う
ちば？
うちば。これもハーブに入るんだ。
入ると思いますよ。はい。
なるほど、なるほど。
うちばでもね、本土でもありますよね。うん、でもちょっと。
よもぎ。
でも沖縄、
沖縄の方が味が濃いというかね。香りがね、
よく使いますもんね。
うん、雑草のように入ってますからね。
そうですよね。見分けつかないですもんね。雑草とね、よもぎのね。そうかそうか。その
。うちも植えてます。
あ。じゃあよもぎは自家製。
あとは出
しますもんね。
うんじゃなばとか。
結構ね、やっぱ臭み取りのね、役目がありますからね、沖縄のハーブ。サクナとかね。
サクナ。長
命草。長命草。んじゃばなは何、日本名なんていうんですか。にがな。
にがな。
あ、ねえ、そっかそっか。ああいうのも、まあ、ハーブの中に入る。薬草ということで入るっていうことなんですね。じゃやっぱりこう、食べる側からでも取るし、あとはなんかこう、なんていうの？他の方法で暮らしに取り入れたりとか、やったりとかしますか？
結構やっぱゲットとかはね、やっぱお餅、ムーチガサとしてね、使ったりしますよね。
お餅をこう包んでる葉っぱのことですよね、ムーチね。
香りもね、すごくいいのでね。
香りもいいし、あの、殺菌作用もあるんですよね、ゲットって。
そう、スプレーとかね、ゲットスプレーに使ったりね。ティンクチャーとか。
ティンクチャー。
チンキっていう。
消毒液みたいなことですか？
まあ、エアスプレーであったりとか、化粧水に使ったりね。いろいろ使いますよ。
なるほど、なるほど。
内地の方、苦手な方多いですよね。
あの香りがね、やっぱね。
強いからかな。
そうなんだ。
私も初めあの香りがすっごい嫌でした。何かすごい好きになって、
それはあるかもしれないですね。私たち小さな頃からね、普通に家にある、必ずあるっていうあのハーブだったので、そうそう、まあやっぱり香りが鼻が慣れてるっていうのもあるかもしれないですね。
あの逆にそう、なんか沖縄に帰ってきた感がしますよね。あのゲットの香り嗅ぐと、あ、なんか沖縄に帰ってきたっていう感じはするかもしれない。本当に
確かに
確かに、ムチムチ、
なるほどなるほど。そうですよね、もうあのムチのね、あのいい、なんていうのかな、すごいこうね、鼻にこう、
さっきね、ムーチっておっしゃってましたけど、私南城市の方に住んでるんですけど、
あ、そうそう、
南城市も鬼伝説があるんですよ。
あ、そうなんだ。
2つじゃ悪さして、
そうそう
そうそう、
南城市で悪さして、
南城市で悪さして、で退治されたのがそうムーチ。
そうなんですね。
うちの近所で。
そうなんだ、逃げてきた。
そんなつながりが南城市と首里にあったんだ。
向こうで祭りとかもありますよね。
あります、あります。むち、鬼むち祭りみたいな、大きな、なんか、しめ鍋みたいなね。大きな鍋にお餅をやってみたいな。
そうなんだ。なんか意外なつながりが知れて、嬉しい。
鬼つながり。
ね、鬼つながり。ゲットから鬼つながり。へぇ、そっかそっか。じゃあ、そういったこの、沖縄風のハーブというか、 ちょっと薬草的なものもやっぱりこうずっとやっぱ沖縄の方も食べたり、暮らしに取り入れたりとかっていう風にしてきてるっていうことなんですね。
そうですね、沖縄はねやっぱりもう普通にお庭にあるようなハーブっていうのがいっぱいあるので、畑とかもね、アタイムン、アタイムンっていう、
はい、
まあなんていうのかな、家のそばには必ず小さな畑があって、そこから取ったものを毎日食べるっていうね、はい、うんうんうん、そういうのが昔からあるので、どこの家にも小さな畑があってっていう、う
んうん、確かにそうですよね、アタイムン、アタイムンっていうんだ、アタイゴア、アタイムンとかって言いますよね、アタイゴアってもしかしたら与えてくれるって意味なのかな、確かにアタイゴアって言うけど意味をねちょっと今まで考えたことなかったんだけど、あ、今度じゃあちょっと調べてみます、うん、もしかしたらそういう風にね何かを与えてくれるっていう意味で方言でついてるのかもしれないですね。
そうですね、
うん、でも昔の人は本当にうまくねそういう風に、あの薬草もそうだし、いろんなものをこう使って取り入れて、そしてやっぱこう長寿をね守ってきたんだなっていう風に思いますね、うんうんうん、そっかそっか。じゃあ、あの高原さん、麹もしくはまあ薬膳でもいいんですけども、はい、何かこの沖縄と深い関わりのあるものとかっていうのはありますか？
そうですね、まあやっぱりさっき言ってた、うん、まあ、和代さんが言ったこのハーブもそう、うんうん、もうね、あの薬膳でやっぱり使うものの一つっていうのもあるし、
はいはい、
あとは麹で言うとやっぱり沖縄といえば、うん、青森、
うんうんうん、
青森の黒麹だったりとか、
ね、うんうん、
豆腐用の紅麹、
紅麹、
うん、
あ、ね、そうですね、やっぱりこの麹っていうものもやっぱ沖縄でも昔から、ね、
うんうんうん、
伝わってる、まあ、使われてるっていうものなんですね、うん、薬膳でいうと、まあ、入ってきたのはね中国からだよってさっきあの教えていただいたんですけれども、うん、あの薬膳ってさっき言ってたみたいにこの組み合わせ、お食事の組み合わせみたいなことをね、うんうんうん、あの言ってたんですが、例えばじゃあ沖縄のこのメニューってすごい薬膳の、 あの視点から見ても栄養が満点なんだよとか、
うんうんうん、
この季節に食べてるものってなんかいいものなんだよとかっていうのあります？まあ、もし1月とか2月ぐらいに食べた方がいいよっていう食材があったら教えてもらいたいんですけど
今夏の話をしようとして
るこれそうそうお正月だからねあります？冬、まあ、夏でもいいんだけど、
まあ、逆にちょっと何ですかね、うん、食べた方がいいよっていうよりも、うん、この薬膳でもこの沖縄 の、 この食の医学書って言われる御膳本草っていうものがあるんですけど、はい、その御膳本草の中に書かれているのがこの、まあ、いろんな食材 の、 この効能だったり使い方だったりとかっていうのが書かれているんですけど、
うん
うん、その中でもこのゴーヤ、まあ、沖縄といえばゴーヤみたいなのがあると思うんですけど、このゴーヤは夏には毎日食ってよしって書かれてるんです。で夏はまあ毎日食べてもいいけれども、うん、やっぱり冬ね、1月とかは、まあお腹を冷やすので、そうそう、あんまり食べない方がいいっていうふうにやっぱり書かれている。
なるほど、すごいね。うん、そうそう、そういうふうに書かれてるんだ。
そうそう、ふってよして書かれてて。うん、で、ゴーヤはこの薬膳でいう、この温めるとか冷やすって中でも一番冷やす肝っていう中に入っているので、
は
い、で、特にこのお腹のこの方、ね、お腹の方を冷やす。っていう力が強いっていうふうに言われているので、後からね、これはやっぱりこのエビデンスだったりとか、はい、そういうのがこの後からこの
出てきてる、
じゃちゃんとこの昔から言ってることが合ってきてるっていうのがすごいっていう感じなんですけど、
そうだよね、
うんうんうん、
なるほど。
なので、そうそう、今はね、なんか年がら年中ゴーヤが
、まあ、あるから
溢れて、ね、あるから好きな人は食べちゃうけど。
うんうん、
逆にこのね冬でもやっぱりちょっと暑がりの人は食べたいっていう時もあると思うので、うん、まあ、そういう時は冬は1月とか、ね、2月でもあゴーヤがある食べたいってなった時も、うんうん、あんまり冷やさないようにこの生姜だったりとかを一緒にちょっと風味として加えることで、
うん、
お腹をちょっとねケアしながら、
なるほど、
そうそういただくとかっていう食べ方をするのが薬膳の考え方、うん、
なるほどですね、すごいわかりやすかった。そういうことなんですね、組み合わせていくっていうのはなるほど。もう食べるのにいつもね、美味しいからいいやってなっちゃうんだけど、私は。その、でも組み合わせがやっぱり分かると、まあ、旬の食材を食べるっていうのが、まあ、基本に多分いろいろあると思うんですけど、でも、そこにね、何をプラスしていいのか、何も足さなくても良ければ、何も足さなくてもいいし、プラスして、その食材のいいところを取りたければ取れるっていうのが、 すごいなんか素晴らしい考え方ですね。
そうなんです
ね。もっともっとなんかこう沖縄となんか薬膳がねつながってったらいいなっていうふうにちょっと面白いなっていうふうに思ったんですけど、薬膳ってやっぱちょっとでも最初に聞くと難しいなっていうふうに考えられる方もいるかと思うんですが、今みたいにこのゴーヤとか身近な食材だったらすごく使いやすいなって思うんですけども、うんうんうんうん、こういったものってやっぱり手つなぎ沖縄さんの方で情報発信されたりとか、うん、これからのスクールとかで教えていただけるような内容なんですか？
そうですね、そうですね、麹とハーブ薬膳ってやっぱりね書いてあるように、うんうん、まあ、4月からのスクールの中ではそういった、まあ、ハーブの基本的な話だったり、うん、あとは薬膳っていうところの話だったりとかも、はい、まあ、全部一緒にギュッと学べるっていうような、ね、はい、内容になっています、
ね、
はい、
それがやっぱり一番ですよね。忙しい、うん、まあ、いろんなお仕事されながらやっぱこういう食のことを学びたいっていう方もいらっしゃると思うし、まあ、あのね、ご家庭にいるお母さんだったらやっぱこう家族のためにね習いたいとかっていう方いらっしゃると思うんですけれども、それがね今までだったらこう別々に知識をつけないといけなかったっていうところが、この手つなぎ沖縄さんの、まあ、料理スクールに通うと一度に学ぶことができるっていうような。
そうなんです、
ね、
まあ、料理だけでもないけどね、
うん、あ、そっか、
販売、そうそう、販売もね、うんうん、できるっていうところが、
うーん、うん、で、またその広げ方もね、さっき店舗もやるし、あとはキッチンカーでしたっけ、うんうん、ね、キッチンカーも使って、多分いろんなイベントとかに出されたりとかもするのかなっていうふうに思うので、はい、ね、皆さん本当になんかこの手つなぎ沖縄さんが、広めたいなって思ってるこのハーブ薬膳、そしてあと麹ですね、はい。ね、本当にこの素敵な食というところから、皆さんがなんか取り入れてってくれたらいいなっていうふうに思いました。なるほど。ありがとうございます。
かなりパワフルですね。
ね、パワフルですね。沖縄の女性はパワフルですよね。
キッチンカーもやってるって。
そうそうそうそう。
体が足りない。
仲間募集してます。
ね、お仲間も募集してる。
なんかの祭りとかイベントなんかでも。
あ、そうですね。一応予定としてはそういうのもちょっとずつ入れていこうかなと思ってるんですけど。
すごい。
ただこのスクールの中にやっぱりその。座学だけではなくて、うんうんうん、実践ができるっていうのも取り入れたいなっていうのがあるんですね、
うん、
なのでその厨房で自分が作りたいハーブ、麹とハーブ薬膳を使った例えば何かお料理であったり、そういったものを作ってそれを販売するっていうところまでをやってみたいっていう思う人もすごく多いので、それができるっていうのが私たちの
実践、
はい、実践型のスクールっていう、
ね、本当に実践型ですよね。
ところを目指していってます。
並んで終わりじゃなくて、はい、もう本当にこう自分たちでもうビジネスをしていく準備がすぐできるっていう、ね、っていう方のためにもいいっていうことですよね。
いろんなコースをね考えてはいるんですけどね。
すごい
ね、楽しみですね。
すごい。山さんか。
負けていられませんね。
ここに
本当に
山
さんに。なんかすごい人に言
われ
る。はい、そうなんです。なので、まあ、本当にこの沖縄の女性のパワーも感じつつなんですが、まあ、塚山さんのね、いろは亭さん、やっぱりもう、歴史がある、ね、この素晴らしいお店で、そしてこの首里の地でっていうことで、ずっとこの技術を受け継がれて、ね、やられてるんですけども、まあ、今ね、まあ、今年もうすぐ終わろうとしているので、まあ、皆さんにね、もう一言ずつ何かこう、来年の目標だったりとか、そういったこともなんか聞いていきたいなっていうふうに思っているんですが、塚山さん、何かこう、いろは亭さんのところで新しい動きだったりとか、まあ、これからね、またコロナも落ち着いてきたし、少しずつなんかこう状況も変わってくるのかなっていうふうな思いはあるんですけど、
親父がもうほぼほぼ引退なので、もう、ね、技術を僕本当、まだ道半ばというか、まだまだ完璧には継承もしていないので、本当、親父からまだ教わることがいっぱいあるので、
そうなんですね。じゃあもう毎日がまだまだ修行なんですね、若大将にとっては。
若大将。
はい、若くないけど若大将です。道半ばです、まだ。
そうか、そうか。いや、でも本当に、いろは亭さん、私、ね、いつもお邪魔すると、お料理だけじゃなくて、実はね、年代物の泡盛もですね、クースもね、
はい、
用意してくださるので、本当にこのお料理に合ったクースをね、いつも塚山さんが、ピックアップ選んでくれて、お料理と、 本当に空想を一緒に楽しむっていうことがね、はい、はい、できるお店なので、ぜひ皆さん足を運んでいただければなと思うんですけれども、じゃあ、まあ、簡単にじゃあ来年の目標は何かありますか？
まあ、新しい料理をまたまた考えたいなというのもあるんですけども、やっぱり昔の料理を完璧に完璧に覚えていきたいです。
なるほどですね。確かにこの色和亭さんって新しい料理も融合してるっていうのがすごい、あの、はい、斬新ですよね。いつも、あの、沖縄の食材は使って沖縄の料理のね、あの、技法は使いつつも、なんかこう新しいものをね提供されてるっていう、私もイメージがあるので、
これ沖縄料理じゃないだろうっていうのもあるんで沖縄のものを使いながら調理法が本当悩んでます。いつもいつもこういう名前で出していいのかなみたいな、琉球料理っていう名前で、
あ、お店のね名前が琉球料理っていう風になってるけれども、
ね、本当に昔のものを出していったらまた今の方々には合わないだろうと思うし、この辺が悩みで。
なるほどね、まあ、でもあのやっぱりなんていうのかな、食べ物だけじゃなくてやっぱこの食だったりとかね、あとはまあさっきも言いましたけれども、はい、お料理だけじゃなくて泡盛っていう風な形でね、あのいろんなあの若い方にもあの喜んでいただけるね、なんかこうなんていうのかな、組み合わせなんじゃないかなっていう風に私は思ったので、逆にやっぱね女性からするとああいうなんかこう趣のあるあのね、由緒正しいところにこうお料理食べに行きながらなんかこうちょっとおしゃれして行きたいなって思えるやっぱりお店だったりもするので、なんか女性プランとか作ってもらったら嬉しいかもしれないです。
はい、女子向けに、
はい、
お願いします。
よろしくお願いします。
女子会も、
女子会、あ、そうだね、女子会プランがあったらすごい嬉しいかなって思いますね。
着物つけていきましょう。
行きたいね、ね、はい、みんなで行きたいと思います。
緩めて
食べた後は緩めて、はい、じゃあ高原さん、今年来年か、来年の目標を一つ教えてください。
そうですね、やっぱり4月からのこのスクールっていうのが、うん、まあ、私個人的にもそうなんですけど、ずっとやりたいって思っていたものなので、そこでこの自分が本当にずっといろんなところで学んできたの、まあ、集大成じゃないけどまあそこでこのドンとこの作り上げてきたものを皆さんに伝えていきたいっていう風に考えているので、はい、やっぱりそこに向けて今からまあ準備して、あ、まあね、1年かけてちょっと形にしていきたいっていう風に、はい、それがやっぱりちょっと今年の目標、はい、来年の目標の、
はい、1年かけてですね、うんうんうん、はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、
はい、じゃあ玉木和代さんお願いします。
はい、そうですね、私も宝と本当に一緒で、まあ、スクールをずっとやりたかったんですけど、うん、なんかね、一人だとちょっと動き出せない部分っていうのがすごくあったんですが、まあ、宝と一緒に本当に手をつないだことで、タッグを組んだことで、
うん、
なんだろう、力が湧いてきて、うん、どんどんどんどん前向きなね、もうお尻が叩かれてるんですよ。
必要だね、そういうパートナーね。
そうそうそう。うんうん、なので、まあ、二人でね、やっぱりやる意味っていうのもすごくあるし、麹と、ハーブ薬膳っていうものをどうやったら伝えられるか、
うんうんう
ん、いろんな、なんだろう、役割というか、
はい、
あの麹とハーブ薬膳を使った、まあ、クラフトから、うんうん、まあ、お料理まで、うん、いろいろやりたいことはすごい、教えたいこともいっぱいあるんですけど、はい、まあね、全部教えちゃうと大変なことなのでまあどれかね、ピックアップして、
そうそ
う、ね、うん、ピックアップして、本当にちゃんとしたその開講までの、
うんうん、
なんだろう、詰めていくところっていうのはすごくまだまだちょっと動けてない部分もあるので、早めにね二人でどうにか4月の開講を目指してやっていきたいなっていうのが一番の目標ですね。
楽しみですね。はい、はい、なるほど、ありがとうございます。今日はね、本当にあの素敵なゲスト3名をお迎えしてワンナップタイムネクストをお送りしてきました。私のね、来年の目標は、まあ、まずはこのワンナップタイムをまた1年、コバさんと2人で続けていけたらいいなっていうふうに思っています。ね、あの、私のお仲間はね、皆さん食いしん坊っていうのがリスナーの皆さんにも分かっていただいたと思うので、本当にこれからもね、沖縄を楽しく、そして沖縄が好きな人たちのためにですね、いろんな沖縄の情報をお届けしたいと思ってますので、また来年もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日はお三方、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。